ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。4月のお便りテーマ、〇〇デビュー。新年度が始まりましたね。心機一転、始めたこと、始めてみたいことなどなど、あなたの〇〇デビューを教えてください。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネームショコラさん、ももさんこんばんは。この春、私はウォーキングデビューをしました。最近引っ越しをして、新しい街のことをもっと知りたいと思ったのがきっかけです。今までは出かけるというと基本車か電車移動をして目的の場所に行って帰るという過ごし方をしてきました。ちょっと太ってきたし、せっかく新しい町に来たんだから、地元に詳しくなるために少し歩いてみようと始めたら、おしゃれな雑貨屋さんや美味しそうなカフェ、パン屋さんなど、一本裏路地に入ったところにあったりするんです。車移動や駅までのいつもの道だけを歩いていても見つからなかった素敵な出会いがたくさんあり、楽しくなってしまったので、休みの日にはウォーキングを楽しんでいます。ただ一つだけ気になるところがありまして、ダイエットにもなっていいと思っていたんですが、最近ウォーキングで素敵なお店、かっこ美味しそうなお店を見つけるたびにお土産を買ってきては食べています。これはこれで楽しいのですが、一体これでいいのか私。かっこ笑う。ショコラさん、お便りありがとうございます。ショコラさんのデビューはウォーキングデビュー。体を動かすこといいことですし、この季節ね、暖かくなってきて外に出かけたくなりますし、ちょっとした運動するにもすごくいい季節になりましたよね。いきなりランニングはちょっとハードだっていう方は、ウォーキングもすごくいいって聞きますね。たくさん歩くのはとても健康にいいことだから、いいなーって思います。なんかすごく共感する部分がいっぱいあって。そうですよね。ウォーキングをして、そう、車とか、それからまあ、先ほどお便りにも書いてありましたけど、目的地を定めて、そこに最短ルートで行って帰ってくるとかっていうのだと、意外と知らなかったり気づかないところに素敵なお店が隠れていたり、それもまさに自転車でもある意味ある程度スピード感があるから、シューッと通っていってしまうと、その一本曲がった道のもうちょっと先の方に、あれ、なんか看板があるぞみたいなのって見落としちゃうと思うんですよ。でも歩くスピードでキョロキョロしながらお散歩をしていると、あれ、あんなところになんかお店があるな、じゃあここちょっと左に入って行ってみようかなとかって、ゆっくり歩いていく中で発見することって多いですよね。すごく楽しいなって私も思います。特にショコラさんお引越しをされて、新しい街で知らないことだらけでという中で、やっぱりそうやって歩いていろんなところを巡っていくと、新たな出会いがたくさんあって、よりその街のことを好きになれたり、お気に入りの場所が見つかったりするんじゃないかなって思います。なのでとってもいい、これは趣味だなって思います。まあ、そのお便りの最後にも書いてありましたが、まあ、確かにウォーキングって言葉だけを聞くと、歩いてちょっとこう痩せたり健康に良かったりっていうことで体を動かそうというものがメインな気がしちゃうので、そこでお土産をたくさん買って帰ってきて、歩いた分のカロリーを消費したものをそっくり食べてしまうとあまり意味がないのかななんて思ってしまったりすると思うんですが、 でもこれもまたなんか心が健康になるというか、新しいお店を見つけるとすごくワクワクして、やっぱり見つけただけで帰るのはちょっとだけ物足りない気がして、せっかくだったら買って帰りたいし、それを買って帰ってお家で食べて美味しかったらさらにハッピーな気持ちになるのでね、体にも良くて心も良くてっていう意味ではすごくいい趣味というかね、なんじゃないかなって読んでいて思いました。私も全く同じようにきっとお土産を買って帰ってくるんだろうなって思いました。でもいいです、楽しいです、これってね。そうですよね、新しいお店探し、ワクワクします。結構お家の近くでも知らない場所ってたくさんあって、だいたいみんな決まりきった道を歩くじゃないですか。駅に行くでも、どこかスーパーに行くとかでも、自分の通り慣れた居心地がいいなと思う、こう道を選んで進んでいくことが多いと思うので、あえてそうではなくて、もう一本隣を通ってみようかなとか、ちょっと遠回りしてみようかなっていう、そのほんのちょっとした選択ですごく世界は変わると思うし、嬉しい出会いもきっとねあるんじゃないかなって思うので、いや、いいですね、すごくいいと思います。なんかね、私もこう、そう、ダイエットとか健康のためにっていうのでジムに行ったことがあって、でジムに行くと走れるマシーンもあるし、ウォーキングみたいなスピード感でね、こう歩いて運動できるっていうものもあったりするじゃないですか。でも私はどうしてもやっぱりそれは続かなくて、なんか走るを目的にするとか歩くを目的にすると人それぞれだと思うんですけど、なんかやっぱり私は飽きてしまって長く続けられなかったので、同じ走るなら、同じ歩くなら、やっぱり外の道を走りながらいろんな景色を見たりとか、お店と限らずですけど、公園まで走ってみたら途中の木がお花が咲いてたりとか、いろんなところに可愛いワンちゃんがいたりとか、なんかそういう風にこういろいろ移り変わっていくものを楽しんだりとか、いいお店を見つけたりとか、そういう目的があると、なんかただ走るだけとかただ歩くだけっていうよりも、もう一段楽しいなって私は思えるんですね。だから同じウォーキングをするでも、いつも同じ決まったルートを歩いて帰ってくるではなく、いろんな道をこう探しながら楽しみながらウォーキングしたりランニングできたりするのは、なんかすごくいいなってお便りを読んでいて思いました。ショコラさん、また素敵なお店たくさん見つけて楽しんでくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームオレンジピールさん、こんばんは。今月のテーマは〇〇デビューですね。このテーマを聞いた時に初めてメールしてみようかなと思いました。ということで初メールです。ももさん、はじめまして。1歳の女の子のママです。まさにそろそろデビューしようかな、どうしようかなと考えていることがありまして、それは公園デビューです。今まで寒かったこともあり、うちで遊んだり用事を済ませるために娘を連れて少し出かけたりはしてきましたが、 これからは外も気持ちがいい季節になるし、何より娘の歩きがしっかりしてきたので、そろそろ公園に連れて行ってあげたいなと思っています。とはいえ、一人目の子育てでわからないことだらけで、公園デビューという言葉を聞くとちょっと不安もあって、同じくらいの年の子たちと仲良くできるかな、私もママ友さんたちとうまくやれるかな、など考えてしまいます。でも娘の世界を広げてあげたいし、重い腰を上げて頑張ろうと思います。よし、4月中に公演デビューするぞ、頑張ります。オレンジピールさん、お便りありがとうございます。オレンジピール美味しいですよね、私好きなんです。オレンジピールさんと、あとオープニングのお便り、ラジオネームショコラさん、ご紹介したじゃないですか。ショコラとオレンジピールの組み合わせってたまらないですよね。オレンジピールにチョコレートがこうついているの大好きです。ごめんなさい、全然関係ない話なんだけど、そう、オレンジピールっていうのを見たら思い出してしまいました。結構ね、オレンジピールのお菓子外で買うと高かったりするからしょっちゅう食べられないけど、私も大好きです。同じかなさあ、まるまるデビュー、オレンジピールさんは公演デビューを考えてらっしゃるということで、私も記憶にあります、よく覚えています。公園デビューという言葉がありまして、小さなお子さんを連れて初めて公園に行く、でもこれってそのただ公園に一人で連れて行って遊ばせて帰ってくるという意味合いプラス、もちろんそれも公園デビューかもしれないんですけど、もうちょっとこの言葉の、多分オレンジピールさんがおっしゃってるちょっと不安になったりする部分で、公園に行くと同じぐらいの小さなお子さんたちを連れているママさんたち、親子がね、たくさん来ていて、その中にこう入っていって仲良くできるかなとか、子供同士がうまく仲良くなれるかな、親の方もどうかなっていう、その不安もプラスされてのきっと公園デビューという言葉なんじゃないかなって思います。私も実際に長女がやはり公園デビューするぐらいの年の頃はちょっと緊張して、公園には連れて行ってあげたい、1歳とかね過ぎてだいぶ外を歩けるようになってきたら、やっぱりお家の中にずっといるのはもったいないし、その外の世界に出ればいろんなもの、さっきのねウォーキングの話じゃないですけど、その娘にとってもいろんな刺激が外にはたくさんあって、自然のものとも触れ合ってほしいし、公園に行けば体を思いっきり動かせるから運動にもなるし、連れてってあげたいなってすごく思って、ただその初めてだとやっぱりわからないから、公園に行くといつもわからないけれども常連さんみたいに来ているママさんたちのグループがあったりして、その中にこう入っていくっていうのもなかなか難しかったり、ちょっと気を使っちゃったりするかなとかって、もうなんか頭でっかちになっちゃって、大丈夫かな、できるかな、じゃあどの公園に行ったらいいかな、どの時間帯に行けばいいのかなとかってすごい考えた記憶があります。でもなんか結果的には今思うと、そうそう、考えてても不安ばっかり大きくなっちゃって、どうしようどうしようってなるから、飛び込んだ方が本当にこんな感じかって意外と良かったなって思ったことの方がずっと多かったなって思いました。で、きっとみんなそれぞれ同じような気持ちもあったりして、公園に来るにあたってね、自分の子供だけが遊んで帰るっていう場合も、時間帯によっては人がねいなかったりするのでありますけど、でもそれぞれみんななんか自分たちの遊びたい形で遊んでいたりするので、あまりたくさんこう人とお話ししたくないな、マイペースに過ごしたいなっていう方はそういう遊び方をしてるし、すごくこう積極的で社交的な感じのママさんたちだとすごくワイワイ楽しそうにやっていたりもするし、話しかけてくれたりもするしっていう風に、なんかそれぞれだなっていう感じだったので、でもしその公園に行ってみて、なんかその雰囲気がちょっと私とは違うかなと思ったら、 また違う公園に行ってみるのも一つだし、その、なんて言うんでしょう。なんか、幼稚園とかみたいにこう、一度入ったら、その中から出ることがしづらいというか、その中でやっていかなきゃいけないっていうものでは全然公園はね、ないから、自分になんか合った、自分とそのお子さんに合った公園を探してみたり、そこに来ている雰囲気、人たちのね、雰囲気をちょっと見てみたりとかっていう風に、まずはちょっと出かけてみるといろんなことがわかるかなって思います。で、そう、意外とね、その初めての人と話すってやっぱり緊張するし、会話が続かなかったらどうしようとか、なんか子供たちがうまく仲良くなれなくてね、ちょっとトラブルになったらどうしようとか思ったりするかもしれないんですが、なんかそれ以上に私はやっぱりなんか外に出て行って、ね、知らない人だとしてもなんか一言二言会話するだけで共通の話題がすごく多くて、同世代の子供を持つ親の悩みってやっぱり共通するものがすごく多いので、こういう時って大変ですよねとか、こんな時どうしてましたとかって意外とこう話せる内容っていっぱいあったりするので、それで知らず知らずになんかちょっと仲良くなって、その場だけのお友達みたいな感じのおしゃべりかもしれないけど、なんかやっぱね、同じ悩みを持つ人と会話をするっていうことってすごく子育てをする上で、なんだろう、気持ちも気分転換になったりとか、お家で子供と一対一で向き合っている時にはこう感じることのできないお友達と、その同世代のあの大人の人と会話するからこその、なんか楽しい部分とか悩みを共感できてすごくこう嬉しかったり、ちょっと、あ、こんなに悩んでるの私だけじゃないんだな、あ、みんな同じように頑張ってるんだなと思えて前向きな気持ちになれたりとか、なんかそういう思いをすごく公園でいっぱいしたなって思っています。なのでぜひいざ行ってみると、なんか、あ、こんなものだったのかっていうか、こんなにデビューするまでは不安に思ってたけど、一歩踏み出すと、あ、楽しいなって、あ、行ってよかったなとか、あ、こんな人と仲良くなれて楽しいひとときだったなとかっていうことの方が多いような気がするので、で、さ、自分と合わなかったらもうそこはね、また行かなければいいし、必ずしも長話をしなきゃいけないようなね、あれではないので、そうそう、一番心地よく居心地よくいられるような場所だったり環境だったりを考えてあげると、結果的にお子さんもね、きっと楽しいんじゃないかなと思いますね。え、頑張ってくださいね。本当にね、いい季節なので公園に行くとやっぱり親の方も気分転換できてきっと楽しいと思います。ぜひぜひお嬢さんと一緒に行ってあげてくださいね。オレンジピールさん、お便りありがとうございます。それではお便りをご紹介します。ラジオネームマロンさん、ももさん、こんばんは。娘の小学校の卒業式がありました。涙涙の卒業式でした。娘は中学から私立の中学に行くので、お友達みんなと離れてしまいます。お友達に恵まれ、先生に恵まれ、とても楽しい学校生活が送れたようで、母としても嬉しい限りです。と、娘の晴れ姿を見られて嬉しかったのですが、主人がこの日のためにと新しい一眼レフカメラを購入したのですが、本格的ないいカメラを選んでしまい、使い方が難しすぎて、カメラの調整で大事なシャッターチャンスを何度も逃すという、結局私のスマホで撮った写真の方がいい写真がたくさん撮れました。かっこ笑う。主人は入学式にリベンジを果たすと意気込んで練習中。春休み意味もなくやたら写真を撮られている我が家でした。かっこ笑う。娘よ、卒業おめでとう。マロンさん、お便りありがとうございます。涙涙の卒業式。そしてね、この時期ですから、もしかしたらもう入学式も終わってるんじゃないかなと思いますが、いかがでしたか？ご主人の写真撮影、リベンジできましたか？ね、その練習のために春休み、意味もなくやたら写真を撮られているっていうのもなんか面白いなと思いましたが、そうなんですよね。高性能のカメラだといろんなことができる分、 やっぱりこう使いこなすまでに覚えることがたくさんあって、わかります気持ち。私もねカメラそう結構好きで撮っていた時期があって、でもいろいろこう覚えることもたくさんあってね、だからもう特にその子供たちの写真を撮るのって、子供たちが小さい時はスピード感が結構大事だったりするので、あ今のこの瞬間撮りたい、今の可愛いこれ撮っときたいとかってなった時に、やっぱりカメラを出してきて、それでこうちょうどいい感じで光の加減を調整したりとか明るさを調整したりみたいなことをしてる間に、その瞬間はもう去っていってしまって、もう一回同じ顔してって言っても絶対してくれないので子供は。だからさ、もうやっぱりもう最近はスマホでの写真が私もほとんどです。一瞬で撮るっていうのはね、やっぱりね、そうなんです。でまたスマホのカメラもすごく綺麗になっているじゃないですか。前はね携帯のカメラってそれなりにっていうところがありましたけど、本当に綺麗にスマホでも一眼レフなんじゃないかっていうぐらい綺麗にこう後ろをぼかして写真が撮れたりとかねあるので、そう便利になっているからついつい私もそっちに今はねすっかりと甘えてしまっているんですけれども、ただやっぱりその本格的ないいカメラをしっかり使えたら、やっぱりどれだけスマホもいいけれどもやっぱりできることは全然たくさんあると思いますし、一生残せるようないい写真が撮れるだろうなって思います。そうだからね、こういった式典とかはあらかじめね準備もしてちゃんとゆっくり写真を撮るこう体勢を整えられるから、ちっちゃい子の日常の瞬間は難しい時もあるかもしれないですけど、こういった式であればねいい写真をちゃんと撮れた方がいいと思うので、とってもいいと思います。いやー、そうですか。卒業そして入学、春はねそんな季節ですけれども、私の息子が、まあ、ちょうど SNS に入学式のね写真をアップしたんですが、まあ、その前に幼稚園の卒園式があって、そうで卒園式の後に謝恩会みたいな形でお母さんたちの、その、まあ、PTA、 小学校だと PTA ってよくね言いますけれども、幼稚園もやっぱりお母さんたちがいろいろとこう有志で先生たちのためにいろんなこう準備をして、卒業式の後に先生ありがとうの会みたいな感じですかね、感謝の気持ちを込めておもてなしするみたいな会が開催されたんです。コロナ禍でずっとお休みだったんですけれども、その会自体もできなくて、でもそう今年はしっかりと開催することができて、で謝恩会の時に私もまあ何かそれぞれのお母さんがみんなその得意分野でお手伝いできることは参加してくださいみたいな、そういうものだったので、まあ、私はこうしておしゃべりをさせてもらってるので、だったら謝恩会で司会をしますっていうことでお話しするのはまあ多少なりともいっぱいさせていただいているのでっていうことで司会を引き受けたんですね。でこう普段自由にこうやってラジオで喋っているのに対して、謝恩会の司会はもうきちっと文章を作ってくださっていて、でこういう文章をこのタイミングで全て言ってくださいみたいな台本をね作っていただいていたので、普段自由に喋ることから比べたらすごくありがたくて、そこに書いてあるものをこう読み上げていくわけですから、あこれだったら私も余裕を持ってきっと引き受けできるなーって、本番ね子供たちの前でいい形でこう進行して、その会をかっこいいところを息子にもね見せられるといいなぁなんて思って、楽しみになんて思って言っていたんですね。で全然問題なくできるはずだと思い込んでいたんですけど、そう謝恩会は先生にありがとうの会だから、子供たちから先生への歌のプレゼントとかで、もう子供たちも先生が大好きだから泣き出してしまう子がいっぱいいて、でその姿を見て先生たちももう一緒にこう泣いてしまってみたいな。卒園式はまだやっぱりちゃんとした式だから、もちろんうるうるする瞬間はあるものの、先生たちもやっぱりどこかこう我慢してちゃんと卒園式を子供たちを送り出そうっていう、その気を張っている部分もあってか、そんなに泣き崩れるみたいなことにはならなかったし、子供たちもそうだったんですね。でも謝恩会は一つそれが終わって、もうちょっとカジュアルな空気の中で先生ありがとうってこう思い出を振り返ったりする場面なので、わあみんな子供も泣いてて、 先生も泣いてて、お母さんたちもやっぱりね、同じようにもらい泣きしてみたいな空気で、ちょっと想定外で、私は落ち着いてただこう文を読むだけだから大丈夫なんて思っていたら、もう読み上げてる途中から、もうもらい泣きですよね。子供たちの歌声に感動し、泣き声につられて、鼻水がタラタラ垂れてきてしまって、その鼻水をもう、そう、持ってない状態でマイクの前に立っていたので、どうしたものかという感じで、鼻水を垂れているのをみんなに見られながら喋るっていうことがうまくできなくて、まあそりゃそうですよね。だからもうそれでなんかカミカミになってしまった瞬間があったり、もう途中からこうバッグのところに戻っていってティッシュを出してきて鼻を噛みながら司会したりみたいな感じで、もうかっこいいどころかなんかもうちょっとこんなはずじゃなかったのにみたいな感じになってしまった部分もあったんですが、まあでも終わってから皆さんすごくよかったよって言ってくださって、すいません鼻水出るわ涙出るわで、はあ、やっぱりこうお仕事だね、司会をこう引き受けられる方はこんなことになってちゃ絶対ダメだから、きっと皆さんピシッと司会をされてるんだなってすごい尊敬の思いでした。まあでも、まあそれも含めて、すごくいい会になったので、まあ、私がどこまでみんなのお役に立てたかわかりませんけれども、お引き受けして、一緒にこの場にいられて、すごく幸せだったなという気持ちにはなりました。そんな感じの卒園式でした。まあ入学式はね、私特に何もすることなかったので、すごく楽しく、わー、すごいな、もうランドセルが似合うようになって、はあ、こんなお兄ちゃんになったんだな、なんて思いながら、楽しい時間を過ごすことができました。マロンさん、卒業式も入学式も、やっぱりそこにはたくさんの思いがあって、一生の思い出に残るような、そんな時間ですよね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック聴いてください。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Sing it, sing it, そう誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see 日常忘れて Your heart 解き放ってたら Listen 楽しい music Only身を任せて Everybody sing, everybody swing Enjoy! Oh, happy song! 世界のみんなが音の魔法にかかればいつでもが And peace! Oh, happy song! みんなで歌おうよ、愛と幸せの歌。 Oh, happy smileもし疲れてる時はそう心も休めてあげよう。 Swing it, sing it, そう誰でもきっと癒される魔法だよ。 You see 音楽はいつも Your friend 君の友達。 Listen 目を閉じれば It's you心にある Everybody sing, everybody swing Enjoy Oh, happy song ピカソ Oh Happy Smile君の笑えば同じ景色をもっとどっかで焼き出す Oh Happy Smile 君の笑顔幸せつなぐ魔法
藤谷桃でハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。ここからは純ちゃんと一緒にお話ししていきたいと思います。
こんばんは、ディレクターの純です。
こんばんは。
さっき桃さん、不思議なことはありませんでした？
さっき、
うん、
あ、さっきね、
うん、
スタジオで打ち合わせしてた時だよね。
そう、ドアがね、
ね、
勝手に閉まりましたよね。
廊下に行くところのドアがパタンってね、
うん、
誰か後ろにいるのかなと思ったけど、
純ちゃん見てきてって言いますよね、
うん、
見たら誰もいませんでしたよ。もちろん
なんかすごい表情してたけど誰もいなかった。
うん、
あ、ね、なんか
いる
ようだね。いる？
キャロットハウスいる？
いるの？いたことないと思うけど。
来る？
何が来るの？これから？
うん、
本当？やだ、もうラジオいつも一人で喋るからやだよこのお部屋に。
本当ですよね。あれちょっとあれと思いますよね。
ねえ。
なんかそういう不思議体験の話しようかなと思って。
不思議体験？純ちゃんあるの？
実はね、一個結構強烈なのがあって。
うん。
大学生の時だったんですけど、
うん、
ベッドがね、一人暮らし用の部屋だからベッドがあって、
うん、
でそのベッドの下で、
うん、
ベッドがあってベッドの下の要はそのラグが引いてあるスペースで寝っ転がってテレビを見てたんですよ、
うん、
でそのベッドに背中だけあのもたれかかってテレビ見てたんですね、
うん、
で寝ちゃったんですよ、
うん、
で寝てで。ある瞬間パッと目が覚めたんですね、
うん、
そしたら体が動かないんですよ、
うん、
で金縛りって俺結構かかってたので、
ほ 本当、
はい、
うん、
あまた金縛りだと思って、
うん、
あ動かないのは嫌だなと思ってたら、
うん、
ベッドですすり泣く声が聞こえるんですよ。
嘘だ嘘だ
本当、
めっちゃ怖いよね。誰も家にいないんだよね。
いないですよ、もちろん。で体動かない、うん、でうわ
ー
誰かいるわーと思って、
うん、
でまあ何もできないから、体動かないから、
でないか、振り返ることもできないでしょ。
振り返って確認することもできない、
うん、
どうしようと思って、どうしもできないから、うん、もう早く終わってくんないかなこの金縛りと思ってたら、
うん、
そのすすり泣いている何がしかの存在が、うん、ベッドから足を下ろしたんですよ、トンって。
やだ
僕の横に。でその瞬間に水が流れる音、水洗トイレを水を流すとジャーって音するじゃないですか。あの音があの耳に聞こえる感じじゃなくて全身をこう駆け巡る感じで、ザーって聞こえたんですよ。
経験したことない、そんなの。
で それに巻き込まれる感覚がしたんですよ僕。ザーってうわーって言ってパッて目が覚めて、パッて振り返ったら誰もいないみたいな。
体も溶けたんだそれで。
何これみたいな。それでね、それでね、う
ん、
その何がしかの存在の背中で感じる雰囲気が前に別れた彼女っぽかったんですよね。わかんないですよ。でも感じ、そういう感じがしたんですよ。
うんうん、
で後日、うん、その子に会う機会があったんで、
うん、
聞いてみたんですよ。
うん、なんて聞いたの？聞くのも難しそうだね。
お前生き霊飛ばしたって。本当に
直接ストレートに、
ストレートに聞いたんですよ、
うん、
じゃあそんなわけないじゃんって言うじゃないですか普通、
うん、
でこっちは半分冗談で聞いてるんですから、
うんうんうん、
そしたらその彼女が生き量って言ったんですよ。
怖っ、そっちの方が怖い。いやいやい
や、えお前飛ばしたのみたいな、ガチガチで飛ばしたのお前みたいな。
そんな飛ばせるものなのかな、
わかんないですよ、飛ばしたことないから。でも言うじゃないですか、生き霊って言葉があるから。
あるからね。
もう僕それからその自分のこの強い思いを飛ばすことは可能なんじゃないかと思ってますよ。
うん、やってみようかなって。反対に、
うん、やったことないですけど、うん、でもなんか恨まれるようなこともしてないしなと思って。
あ、そうなんだ。思い当たることもないのに。まあまあそれ以上突っ込まないでおくけどまあいろんなことあるだろうからね。
いろいろありましたけどね、その誕生日とか ね、なんかももさんあります？
私あるよ。私も
あるんだ。
あるある。
マジか。どういうことですか？
あるよ。
なんか
結構最近あるよ。
最近、
うん、スーパーに買い物に行ってさ、一人でさ、
はいはい、
買い物に終えて家帰ってきたらあるはずの自転車がなくなってたの。
え？自転車で
買い物に、自転車でスーパーに行って買い物して帰ってきたら自転車がなくなってたの。怖い、誰かに盗まれたのかもしれないって思って
忘れてってるだけだろ。
スーパーに泊まってたけどねあったよ
物忘れの話じゃないですかそれも。
でもね、その怖い話じゃないけど、うん、ちょっと不思議だったことがあって。
あるんですか？
前にラジオで話したこともあったかもだけど、うん、テレビを見てたのよ、
はい、
で通販番組かなんかでワッフルメーカー、
はい、
家であのパンケーキの粉とかで作って、それをワッフルのその機械に入れてジューって焼くとワッフルかその鉄板を交換するとホットサンドができるっていうのを、その当時家にうちなかったのね、うん、でそれをなんか通販番組かなんかで見てて、いいなこれ欲しいと思って、
はい、
食べたいな、どうしようかな、注文しようかなって思ってたらピンポンってなったの。なんだと思ってガチャッと開けたらお届け物ですって言って、
はい、
届いて箱が、
はい、
開けたらワッフルメーカーが入ってた。すっごいびっくりして、なんでと思って、あの送ってくれたのうちの父だったのね。私一言も言ってないんだよそんなこと。あの普段からほらワッフルが大好きでワッフル作りたいなをいっぱい言ってたなら分かる気もするじゃない。
一切言ってなくて、父と別の場所で暮らしてるからさ、一緒に住んでるわけでもないから。なのにワッフルメーカーが届いて慌てて電話したよね。
びっくり
した
から。慌てますよそんなもん。
え、今私テレビで見ててこれ欲しいと思ってたの、なんでお父さん送ったの。いや、なんかこの前買い物行ったらなんかママが好きそうなの売ってたから喜ぶかなと思って送ったんだよねって言われて、すごいお父さんってと思ったことがあった。
なんか携帯に盗聴器が
で送るのにはさ1日とかかかるわけじゃない。
これよ、
なんかちょっとテレパシーじゃないけどさ、なんで予知したというかね、
はい、
でもまあ親子だからなんとなく、あ、これは好きそうだなとかってものは想像できたのかもしれないけど、あまりにタイミングが良くてびっくりしたことあった。
それはね、やっぱり親子ならではじゃないですか。
なのかな、思いはこうちょっと飛んでいくのかもしれない。
それだけ愛されてるってことですよ。
そうか、嬉しいな。
桃さん今
戸棚の一番奥にしまわれてあるけど
使ってないんかい
その当時使ってたのが、やっぱ洗うのが結構時間かかっちゃって、そうそう今一番捨ててないよ、ちゃんとあるある、まだ使えると思うけど。
お父さん使ってないらしいですよ
言わなきゃ分か
る全国的に喋ってるよ全国的に使ってないよって言ってるよ。
ワッフル食べたいな。そうそう、でもそういう不思議なこともあるよね。
あるよ、だからリスナーの皆さんもね、不思議な体験多分、お持ちの方もいると思うので、よかったら本当に些細なことでもいいので、ちょっとね、ももかんにお便り欲しいですよね。
欲しいですね、教えてほしい。ぜひぜひお待ちしてます。
はい、お待ちしてます。
それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ、聴いてください。
君と出会えた時からこの世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。君の助手席からそっと見つめていた視線に気づいた。君の笑顔が愛おしいからまだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で溢れている。私を見つけてくれてありがとう、大好きな君へ。もうすぐ信号は青に変わるだろう。 Let's try.
藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words?Can you feel my love? wanna sing this song for you. It's not for having fun, just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で公園デビューのお話がありましたが、公園遊び今もね子供たちはしていて、うちの上の子も10歳なんですけど、公園遊び今も大好きで、でお友達と行く時もありますが、私が一緒に連れて行って弟も一緒に遊ばせたりとかっていうこともたびたびあったりして、そうするとね、その公園、子供を連れて公園に遊びに行くっていう、そのこう私たちの過ごし方というか、公園での過ごし方が本当に変わっていくなっていうふうに思っていて、その公園デビューの時はまだやっと歩けるようになったっていう頃だから、本当にいつ転ぶかわからない、いつひっくり返っちゃうかわからないっていう子も、ドキドキヒヤヒヤですぐそばで大丈夫かなって、こういつでも手を差し伸べられるように、差し出せるようになところで、こう見守りながらの公園遊びになるんですね。そこからちょっと成長すると、もう一人で歩いたり走ったりすることは大丈夫、遊具もそれなりに一人で遊べるようになる。でもまだまだ危ない遊具の使い方をしたりとか、ちょっとブランコで激しく乗りすぎると落ちて怪我するんじゃないかとかっていう時期になるから、やっぱり近くですぐにこう声をかけられる距離のところで、でどんどんどんどんもう歩けるようになって、走れるようになる子は公園の中を移動していくので、それをずっと追いかけながら、次はこっち、次はあっちってしながら、ひたすらこう母の運動量も増えていく感じの、そういう時代があって、でそこからこうどんどんどんどん時間が経って、もう小学生ぐらいになると、その心配ももうなくなって、ちゃんとこう見えるところで、あ、遊んでるな、こんな風に遊んでるのかって、ある程度子供たちに自由に任せられて好きな遊びをしているのをちょっと遠目に見守るみたいな時期に変わってきて、そうなると、ずいぶん楽になったな、一緒に行ったママ友さんともいっぱいおしゃべりをしながら楽しめる公園だな、優雅だなみたいな、そんな感じに最近は変わりつつあります。そう、小さかった時の公園は本当にお母さんたちももう必死になりながら一緒に遊ばなきゃいけないという感じだったりねするので、公園遊びの形も年とともに変わってくるな、なんていうことをちょっと思い出しました。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん、私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん、何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。モモズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介、その他食に関することなら何でも OK、 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。モモカン動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。モモエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。 桃館ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。